ラジオもっこもこパレード。
潤滑油のようになりたい。面接の時によく聞く言葉ですが、自分をすり減らすことをアピールされても、このご時世反応に困る。それよりも自分は変わらず周りに影響が及ぼす、触媒のような人に私はなりたい。青春、アルデヒド、オールデヒドだ。はい、というわけで青春アルデン時間です。部長柏木です。
アニワギです。
はい、というわけで今日はゲストの方が来ていただいてますので、はい、
須田くもいずるです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、
まあ一応怒鳴りみたいな、ま
ああるんですね、
ほといてもらっても大丈夫、
はい、番組ですからね。
はい、はい、そうそう、はい、で、今日は須田くも先生に来てもらいましたが、
はい、
須田くもいずるさんというのは何をやってる方かと言われますと、
はい、
怪談作家で当てますか？
怪談作家当てます。はい。作家って自分で言ってますけど。
ああ、怪談つける。
怪談もつける。はい。怪談もしますという。
まあ、けど、メインはやっぱ怪談ですか？
はい、そうですね。
で、
まあ。怪談仕事だけ今やってますね。
あ、昔は結構。
怪談って言われるのは、ホラー書いてとか、そうなんです。怪談とホラー微妙に違うんですよ。実は怪談とホラーっていう感じですか、ね。
あ、怪談とホラーは違う。
デビューが僕、ホラーだったから。
もう怪談とホラーが違うは結構難しい気がしますね。
はい、分けづらいですけどね。はい。
いや、怪談界も今ややこしくて、
はい、
実は怪談って言い方が流行ってるわけです、結構。
あ、そうなん。
で、でも僕ずっと思ってるのは、あんま言うとあれなんですけど、実は怪談って言うってことは、じゃあ他全部嘘怪談みたいになるやん。
なる。
というかね。はい。
ねえ。
はい、だからそれ。なんかは虚構だから、そうですけど、ね。
でも、はい、実話って言うけど、100% 実話じゃないじゃないですか。ドキュメンタリーじゃない
ん
やから。
うんうんうん。
だから、あれは何々の例だったのだろうかとかは、感想やからさ。
そうですね。その人の解釈ですからね。
はい、ねえ。だから、ってなると、実話怪談って言葉の定義も結構難しくて。
体験談って言いたいんやと思うんですよ。多分。
あ、体験談って言いたい。
体験者がいる怪談っていう。
なるほど。なるほど、
はい。体験談がいない怪談は創作怪談みたいな。
噂とかもそうでしょうね。あとはまあ作ったものもそうでしょうけど、はい。
ケスナグモンさんの階段って結構、なんか、気味悪いもん出てくる。
気色悪いのを、はい、選んでやってます。はい。
気色悪い。
気色悪いのが怖いになるから、
ね。ああ、
はい。
気色悪いもん、ちょっと最近、何と思うんですか、匂いは。
え、気色悪いもの？
いや、別に、普段生きてて気色悪いって感じるもの。
ああ、普段生きてて気色悪いの。いや、虫は、どっちかというと感覚的にはかっこいいに近いんですよ。僕は。
割と僕もそうですよ。
はい。
生物好き割と虫好きはかっこいいになります。
そう、かっこいいとか、もうなんかあの最小の気候で動いてるのが不思議みたいなね、まあ、気持ちになるから。
蛇は？僕蛇気持ち悪いです、かなり。
どっちかというと、ネチャネチャしたもんとかの方が嫌です。
ガム
生き物じゃのうて
生き物でもですけど、なんか、ウェットな、ね、得体の知れないウェットな何塊みたいなのが。
王将の床とか。
王将の床とかも、時々怖いですよね。
怖いですか？
怖い。
はい、
いや、そうですね。
そうなると不快になってきますよね。またちょっと違うかもしれないけど。
そうですね。はい、確かに、確かに、はい。不快と怖いはちょっと。
微妙に、吸ってる部分も多いでしょうけど。
気色悪いって言うけど、
はい。気色悪い。
ね、自分では分からんもんっていうことですね。気色悪い。
ああ。理解ができない。
理解できないものっていう。自分が思ってるものとからは理解できないし、はい。経験からも合致させられないし。
はいはいはい。
僕のメカニズムもよう分からん。
僕常々蛇が怖い理由を考えてて、それは何回か言ってるんですけど、その、話が通じなさそうってとこ確かにでかいんですよ。
ほな、もう虫もそうですね。
虫も、虫だけど通じなさそうやけど、アホそうやからまだマシなんですよ。
ああ、通じひんけど賢いです、ね。
ヘビは多少知能があるのに通じなさそうで狂気持ってて、動きすら予想外じゃないですか、
ね。それはほんま怖いと思いますね。確かに。
だから、半裸で包丁持ってる統合失調症みたいな。
だから人間でも通じひん人ってことでしょ、うん、それはもうほんま怖いと思いますね。
やめろっつってんの笑ってるみたいな。はい。がやっぱ怖いじゃないですか。かそれ、やっぱりディスコミュニケーションが気色悪
い。格好は関係ないです。
あります。
そうですよね。あれもうほぼ遺伝子入ってるというふうな言い方しますね。あ、本能的に怖い。
ヘビ。
ヘビ。多分、樹上で生活してた猿の時から怖いんちゃうかと。あれが避けれるような猿は生き残れるけど、ヘビ好き大丈夫ってやつは噛まれるから。
はい
はいはい。いやって嫌う方が噛まれにくいから、それの生き残ってるから、その子孫やから、ヘビ怖いの性質が受け継がれてるんちゃうかっていう。
けど木の上でも洞窟にでも入ってくるじゃない ですか。
はい。
確かにほぼ万能型
の。割と、はい。で、自分らのところで割と危険なやつだからっていうので。それは、人は感情によって進化したという本。今、アマゾンのアンリミテッドで読みますけどね。はい。とかにもう詳しく書いてあって、あ、なるほどって僕は、はい、思いましたけど。
恐怖とか違和感
っていう感情、はい、恐怖の章っていうのありますよ、そこ。
なるほど。
はい。
それがセンサーであるん
です。はい、センサー。はい、章であって、で、そこには、なぜそんな怖いって思うのかっていうのの起源っていうのを考えて、
ね。なるほど。まあ、でも確かにその理屈はわからんではないですよね。ヘビ、ねはい、に関して
。もともと、スザクモさんは何がキモかったんですか幼少期。
子供はお化けは怖かったですよ。やっぱり。本番にわからへんかったから。
今は怖くないみたいな無敵感。
お化けないから。お化けはないから。そう怖くない。
虫とか。
でもわからんかったら怖いです。
虫とかヘビとかは怖くなかった
。虫は好きです。でした。ヘビも別に結構好きでしたよ。はい。
キモいと思う生き物はいなかったですか。
キモい生き物は、ピパピパっていう、あの、カエルで、背中に卵を産むやつをなんですよ。
あ
メスがお父さんの背中、もう、海藻というか、はい、足出ます。
コモリガエルみたいな。
コモリガエルです。コモリガエルです。
はいはいはいはい。
あれはキモいと思ってました。
いや、はい、最近よく動画で流れてくる、フジツボいっぱいついてるクジラとかは。
富士坪は、昔は怖かったかもしれないですね。今はまあ、つくんだよねっていうふうに思うから、はい。
ほんか、キモい、僕。
富士坪は割と研究してるんですよ、近くの人が。僕の大学の近くの人が。富士坪って、クジラにもひっつくでしょ、
はい、
で、濡れてる岩にもひっつくでしょ、
はい、
あれって濡れてんのにひっつけるってすごないですか、接着剤って濡れてたらつけないんじゃないですか。
確かに。
だから、濡れてても使える接着剤を研究してるんです。あの成分から。あと、生体性接着剤。こう、切れたところの、プチプチってやるより接着剤やったらっていうので、手術用にとか。
あ、じゃあ手術は、富士壺つければいいってこと？
富士壺とか、あと、胃がいとか。ムール貝です。とかの、何でできてるかっていうのが、かなり分かってて。
はい、怪我治った後、その貝食べるっていうね。
か、まあ、その成分の、その合成物質のところに塗ればいいんですけどね。食うたら一回ここで胃で分解されるから、
いや、なんか恩返しみたいな感じ
で。なるに、うん、敵じゃないですか。と思いますけど。だからまあそんなに富士坪気持ち悪くないですけどね。
けどそれはやっぱり。
今そういうので、見慣れたからですよ。だから知らんもんが気持ち悪いです。
なんか、気持ち悪いもんって言われて僕、友達がね、彼女と喧嘩して、彼女がメンヘラやったの割と。で、人前でも泣く子なんですよ。で、泣いて、なんか私悪いんやろみたいに言ってめっちゃ号泣するから、それ見て、もう慌ててごめんごめんつって、俺が悪かったよってもう大丈夫って言って、パッと顔覗き込んだら、1ミリも涙出てなくて、にちゃーって笑ってたっていうの聞いて、怖っと思って。
はい。ここが理解できない怖さですよ。僕は確かにその怖いなと思うんです
けど。こういうのですよね。
はい。
気持ち悪い。
理解できない怖さ。はい。
あー。なるほど。
いや、理解して自分が安心してるから。
はい。
その安心が壊れたら怖いと思うんですよ。恐怖も全部多分安心が壊れることかなっていうふうに。
ああ、なるほど。
はい。もうさっき言うてしまいましたけどね。はい、まあまあ。はい。
安心が壊れるか。
割とそれは言う人がやはりますね。危険が壊れるとか、危険な状態になること、時の気持ちが恐怖っていうふうに。
だからみんなネットで維新の悪口ばっか言うんですかね。
維新そういうことですか。いや、わからんけど。
足が壊れる
っ
つって。
あ、そうですか。
なんか電気代2割ぐらい上がっただけですごい怒るじゃないですか、
ね。まあまあまあまあまあまあ、まあ。
大阪そうなんです
ね。大阪はね。
まあ、2割はでかいよ。
大阪人は電気代すぐ起こりますからね。うん、
まあ確かにね。
そういうのも安心が壊れるではあるんやろうな、
と。怖いか。あんま考えずに生きてるから意外と難しいですね、すぐ答えるのが。でもなんか、まあ、夜中にふと起きて、トイレに行って洗面所で手を洗った時に、なんか後ろに人おるかもって思って怖いみたいなのは、明らかにあるし。
あるの？
あるあるある。あるし。
それはおったら怖いと思いますよ。
いやね、おらへんって頭で分かってるけど、はい、おる気がするっていう現象が起きるじゃないですか。はい、あれって。でもなんかそれ自分でそう、すぐ制御できないですよね。
すぐは。はい。
そう。で、まあそれ何回か、まあ逆に、何もおれへんところをわざわざ見に行ったり壁をタッチしたりして、帰ってくると大丈夫みたいなのはありますね。
はい、やっぱり安心が壊れたら嫌でしょ。まあまあ、やっぱ安心したら治るっていうのは、
それはありますね。
そういう感じで怖さ僕は捉えてる。
僕最近はその、ヘッドホンが進化しまして、世の中の。
はい。
異難音を消すじゃないですか。
はいはいはい。
で、3万ぐらいのヘッドホン買って、こうつけて、で、ノイズキャンセルかけてたら、本当にクリアに音楽が聞こえるから、
うんうん、
30分くらい楽しいんですけど、うん、30分くらいただ音楽を聴いて寝そべってて、はって気づいたら、音聞こえてないから、足元に知らんおっさんとか来てるかもしれへんみたいな。
あ、わかる。
知りの怖さ、う
ん。
はい。
で、見るの怖いんですけど、あ、ちょっと意識してパッて見たら、おれへんおれへんみたいな。もうあって、で、最近の経験で言うとね、もう家の鍵がちょっと特殊で、同じ鍵で鍵穴2個あるんですよ。上と下の鍵あるんですけど、両方同じ鍵で開く鍵穴で、
はい、
まあなんというか、なぜか2個あって、で、どっちかだけ閉めりゃよくて、いつも常に上を閉めて、もう僕は数年過ごしてたんですけど、なんかこの間なんか急いでなんか手に荷物持ったみたいで、そのいつも使ってない下の鍵穴で鍵してたんですよ。で、帰ったら上の鍵穴でいくらやっても開けへんからおかしいなと思って、下の鍵穴回したら開いたんですけど、100% 犯人僕なんですけど、これ、誰かが入ったかもしれないという気がして、入るのめっちゃ怖くて、で、そろっと入って、ただいまって誰もに言ってみたりみたいな、やるじゃないですか。
はい。
っていうので、無事に中に入ったんだけど、これめっちゃ怖くて。
怖いと思いますよ。はい。
一旦何もないけど、トイレ入って鍵閉めましたもん。誰も、今出ていくチャンスやぞって思いながら。そうそうそうそう。これ、亡くなった、アホの坂田の坂田師匠。
はい、坂田敏田さん。
なんか、たまたま僕、美容師が、つが一緒で、何回か隣になったことがあるんですよ。で、テレビで坂田師匠が、同じこと言ってて、家帰るときに、鍵開けてピンポン鳴らして、中におんの分かってるやんぞ、出てこいって言ってから入るんですって。で、アホじゃないですか。
いや、割とそういう話聞きますよ、それ。だから、坂田師匠だけじゃないと思うんですけど。
けど、はい、坂田師匠に会った時に僕、はい、まあ、せっかく隣になってお互いこう、待ってる時間やったんで、はい、この間テレビで見ましたけど、つって、あれほんまにやってるんですかって聞いてみたら、はい、アホ言うなって、俺そんなアホちゃうぞって、テレビはめちゃくちゃや、つって、ちゃんと俺はピンポン鳴らした後、5分は待つ、つって。めっちゃアホや。安心するぐらいアホやったと思って。
いい違うんかと思いました。
ね、ウィーターと思って。
なるほど。
もうそういう恐怖の話。
はいはいはい。
やっぱり理解できひんことですね、それも。安心してたやつが亡くなってるから。
階段はけど、ご自分で書かれるのはいつからですか？
商業出版は、2011年かな ?1 年かね。なんかそういう。
もう10、そうそう、10。
でももう、高校ぐらいから階段書いてましたよ、僕。
へぇー、はい。それは何が投稿するよとか？
階段は、当時、手塚治虫さんが、現代良妻史っていう漫画書いてたんですよ。
はいはい。
で、良妻史っていうのは中国の秦の時代ぐらいの、日本で言うと江戸時代ぐらいの怪談集なんですよ。
その子。
で、その人は、保証霊っていう人が作者ですけど、その人は実は怪談志向の人なんですよ。
はいはいはい。
いろんな人から話聞いたり、で、ベンチ家の前に用意して、タバコを置いといて、道行く人にタバコでも吸わないと。で、吸ってる人になんか怖い話ないって言って集めたって、その本があって、で、その下り付きで手塚治虫さんが漫画にしてて、で、それを私は現代でやるっていうふうに。手塚治虫さんが集めた漫画があるんですよ、怪談を。それ見て、あ、俺もやろうっていうふうに思ったのが高校ぐらいです。
なるほど。
で、これ両最初に見て読んだらそれもめちゃめちゃ面白いから、どんどんハマって。
あ、
で、誰にも見せるもんじゃないですよ。自分で楽しむだけの。ものですけど。
え、それ後に
半年、後に半年ぐらい本になってます。
あ、なってます、
はい、本に、その一部がね。はい。
これ、 それと自分で半年後ぐらい読んだら、怖っとなるんですか？
自分の書いたやつですか？
はい。
その時はね、ドキュメントというか、ルポ的に書いてたから、怖っていうよりは、あ、こんな話だなっていうふうに。
あ、そうや、こうやったわ。
はい。で、怖さを意識するのは、2009年にホラー大賞を取るぐらいの、その周辺で、怖いものを書いてお金にするっていうことがあったから、怖く書こうというふうにしてました。
そう思うと結構その怪談作家になるまでの間のキャリアは結構開くんですよね。
そうですね。怪談少年の頃から。コツコツ書いてますけどね。コツコツ書いてたけど、はい。
そのがっつりやったのは結構。
商業に出したのは、
あ、とってこと
一番最初に投稿したのは手のひら怪談っていうやつです。うん、BK1 怪談大賞っていうのがあって、はい、ネットの、電子じゃないな、アマゾンみたいな感じで、普通の紙の本もやるし、電子も売ってるような書店に特化したところが、
はいはいはいはい、
あの、販売促進イベントとして募集したんですよ。800字の回答。その時は、に出したのが最初かな。
はい、そう思うと、やっぱり、世に出すためというよりかは、
はい、自分の楽しみで。
なんか自分の、そうですよね。
はい。
ある種の記録に近い感覚で。記録に近いです、ね。はい。
でも喋れるから、なんか人、友達と喋ってる時にいろんな話題があって、面白い話もするけど、怪談もすることがあるじゃないですか。
はいはい。
その時に掘り込めるからっていうので。
なるほど。
ネタ帳的なものです。はい。
使い合いがある。
けど、あいつすぐ変な話してくるよな、みたいな。
でももうそれしか言わんわけじゃないから、はい。面白い。坂田師匠みたいな話もすることもありますし。
あ、まあね、
はいはい。
当然当然。
はい。
なるほど、ね。
やったんです。
800字って、少ないですよね。
800字めちゃめちゃ少ないです。はい。
はね。
はい。言語用紙にはいいですね。
800字で怖い話書くの難しくないん
ですか？難しいです。僕、未だにできないですよ。そんな上手に。これだとは。はい。ただ、子供向けでこの前来てましたけどね。ポプラ社っていう子供向けの、はいはい、あれで子供向け手のひら階段っていうのを書いてくださいと。僕以外に他のプロの方もやるから、いい加減なこと書けないんですけど。はい。それはでもめちゃめちゃ
難しい。難しそう
ですよね。難しいですよ。
何が理解できるか分からんし。
え、でもね、割と難しいこと書いてもいいなっていう感触は僕は持ってます。
ああ、やっぱり。
自分が子供の頃でも難しいことを読んで、分からんなりに読んで、で、調べたりして、ちょっと賢くなりますからね。
確かに。
だから、はい。分かることだけ書くんじゃなくて、難しめに書いてもいいっていう。
それけど結構最近思っていて、子供の頃の怪談と初めて触れ合って、記憶の最初って、その学校の階段みたいなのもありますけど、
はい、
はっきり残ってるのがやっぱり耳なし法一で、
あ、はい、
で耳なし法一のこう起承転結と設定と、なんで優秀なんやみたいな。
めちゃめちゃ怖いですよね。めちゃめちゃ怖い。
今聞いても、ネタが分かってても怖いんだよ、はい、あの話、
うん、
あれ何？
耳だけ書き忘れだって、やってまいそうやんと。で、ほんまに書き忘れてますからね。はい、もう自分にも来る恐怖もあるし、
書いてたら鬼から見えへんみたいな設定ですよね、はいはい、あれってね。
だ
からそっから逃げれないから、目の前に鬼が来るっていうシチュエーションを想像せざるを得ないっていうのが、ちょっと天才的ですよね、あれは。
耳だけ浮いてる鎧武者が、耳だけのために来る？
来た時にあったやから。
ご飯食べに来ようと思ってさ、カッパビゼ2個ぐらい分しかないわけじゃん、耳なんて。
はいはい。
もっとよそ行きようと思うへん。
いや、まあまあ。
でもその人連れてこいって言われてるから。
あ、そうそうそう。
法一を絶対連れてこいやから、もう仕方なくちぎったっていう描写になってると思います。
なるほど、なるほど、なるほど。
あれもだって進化してますからね。はいはい、小泉八雲は最終形で、それより前にいろんなタイプがあるんですよ。
そうなんですね。
はい。
へ、
法一じゃなくて、運一やったり、耳切れ運一っていうのが、その前に
あ。そうなんですね。
はい。ちょっとずつ進化していってるんですよ。
なるほど。
まあ、耳やからまた生きれるっていうのがいいですよ、ね、
そうですね。はい、
うん。現代大人になったから可愛げないこと言うけど、まあ、ちぎられても聞こえるけどな、と思いますよね。
そうですよ。聞こえてはいるみたいですよ。ね、あれも聞こえてる設定 ですよ、最後まで。あ、そこがない、
ないだけで。
痛しい人っていう。でも目も見えてへんですけどね、あの人。
あ、そうそうそう、もともと。だからビア引いてみたいな。はい
は
い、
でも来れないと、方向がわからんから、やっぱり不便やと思いますけどね。
なんかもう落ち葉でもつけとけ、みたいな。
まあまあね、こういうのはね、人工自覚をつければわかるやろうけど。
はい、そう、友達の、三人兄弟の友達が、二番目の弟が違法薬物をやって家帰ってきて、決まったまま三男の耳ちぎるって事件を起こしたんです。半分でちぎったか戻ったんですけども。
再生したってことですか？
はい、半分までちぎれかけて戻してみたいな。ああ、やっぱ耳って案外かなりちぎれるらしいぞって聞いて。
ああ、西では突っ込みにくい話も。
一コアですね。
そうか。はじめにね、その、書き溜めてたものを自分でしばらく経って読んでも、
はい、
ルポ的だから法としか思わないっていうものなんかを、まあ、例えば題材にして、怖く書き直すっていう
作業みたいなのが、そうですよ、しますよ、はい、
いるっていうことですよね。はいはい、それって、なんかその、いや、それも僕には全く想像もつかないんですけど、何を考えてどうしたら怖くなるんですか？
いや、もうケースバイケースなんですよ。な、方程式みたいになったらいいんですけどね。はい、こうやったら絶対なるがなくて、やっぱり読んでて、ここをこうしたらっていうしか言いようがないんです。
ああ、はい。こう、例えば僕さっき言った、ほんとどうでもいい。家に帰るといつもの鍵穴、いくら鍵を回せも扉は開かず、
はいはいはい、
いつも使ってない鍵穴に鍵を刺すと開いた。っていう話。でも、怖くしようと思ったら、できるわけですよね。
できるでしょうね。ちょっと僕、すぐ、ここで怖くはすぐできないですけど。
そういう時に、やっぱ、どんな話でもですけど、その、
怖いところっていう、なんでそれを怖いと感じたか、不思議と感じたかっていうところが、強調できるようにするっていう、
意味はしてます。違和感の強調。
違和感もそうですね。なんでとか、はい、そうですね。まあ、なんかうまく言えないんですけどね、はい。
まあ、そう、なんかそう、確かに、普段、佐久本さんは、ツイッターでも、ようわからんこといっぱい書くんですよ。
はい、書いてます。はい。いや、あれは僕はおもろいと思ってやってますから、
ね。そうそうそう。
わからんけど。
なんか、
はい、
たまに真剣に読んで、なんか、何言ってんのこの人みたいになるのって。
そうか、はい。
いや、何言ってんかなって意味がわからんじゃなくて、なんで急にこんなこと言うんやろみたいなやつがたまにあるん
ですよ。ああ、そうですか、はい。
で、それはやっぱり違和感なんですけど、だから、
怖いでしょ、ね、
そうそう。だから文章が怖いんじゃなくて、書いてる作文が怖いって思う時もたまにあって、
はい。はい。
なるほど、なるほど。
だからそう思っただけ、その、入り口のシチュエーションから違和感があるパターンも結構多いよなって印象があるんで。
階段ですか？
階段とか文章。はい、まあ、そう思うとやっぱり、設定が結構肝なんかなって気も。
まあ、実話の場合は設定自分で作れないですからね。
まあ、そうですね。
はい。
ああ、確かに。
ホラーは書けるけど、はい。
自分がじゃあ影響を受けたというか、怖いなって思ったもんで、手塚治虫さん以外に。
手塚さんは怖いというよりは、いけるという感じなんですよ。階段が、あ、僕も書けるっていう、僕もこの趣味にしたいな、ですね。
自分にはないタイプの、これ自分では書けないなと思う怖さの。
書けないなってあるかな。いっぱいあるけど、パッと出てこないですね。影響を受けたのも何やろな。何が怖いんやろな。いや、すみません。すぐ出てきたら、ええ話になるんですけど、出てこないですけど。
なんかもうちょっとライトに好きな階段みたいな話とかありますか？
はい、好きな階段は、もともとは、だから最初に入った良妻祠っていうやつは好きなんですよ。
はいはい
はい、昔の階段割と好きですね。あとは、江戸階段とか。で、たまに読んでて、うわ、怖って思うことが。
いわゆる古典に近い。
古典ですね、言うたら。
へぇ、
まあ、江戸階段の古典の方が結構人情系が多いイメージはあるんですけど。
と、あと、ほんまわけわからんのがいっぱいあるんですよ。随筆で。随筆の中にポロッとわけわからんこと書いてあるんですよ。なんか、これがすごくいいかどうかわからんけど、ある武士が道を歩いてたら、ナスビがコロッと落ちてて、なんでこんなとこナスビあんねんと。おかしい。で、まあいいやって、またいいでなんですよ。予見と。もしたら、その夜にカエルがいっぱい来て、俺を見てたっていう、それだけの記述がありました。何それって思うけど、あ、これ何それ
って。めっちゃいいけど。
いいですよね。はい。
いや
もう、ナスビとカエルにつながり全く分からへんし。やけど。
大阪のあいおい橋に僕家借りてて、
はい、
昔、目の前がもうなくなった組事務所やったんですよ。
はい。
で、もうないから大丈夫なんですけど、で、そこは、まあ、友達が待ち合わせで下に立ったら、兄ちゃんそんなとこだったら流れ玉だって文句言われへんな、みたいな言われるような場所やったんですけど、はい、それも怖いんですけど、入り口に月に2回ぐらい人糞が落ちるんですよ。
おー、はい。で、人ってなんでわかるんですか？
いや、なんかね、形とか、
あ
のトイレ一緒にちょっと噛
み合ってる。ああ、犬じゃないっていうの
は。これは犬じゃないな、みたいなので、で、月2回ぐらい鳥の生肉落ちてるんですよ。もも肉が一枚ペッて落ちたりするんですよ。で、たまに屋上にも生肉落ちてるんですよ。これが全く意味がわからなくて、 犯人もわからないんですけども、はい、こういうのもすごい好きなんです
。そういうのが江戸時代にも
書かれてたんですよ。
もうちょっと多分その、はい。いや、でもその作者は多分その事件知ったら書いてると思いますよ。今のブッチョさんの話書くと思いますよ。
ヤクザに睨まれたと思って次の日行ったら生肉落ちて
た。落ちてたとか。でもヤクザとは関係ないかもしれないですからね。
ないかもわからない。
はい、はい。なんでっていうのが分からないですから、気持ち悪くて、はい、いいと思いますね。はい。
で、ちょっと、まあ、一応収録のこの辺までと思ってるんですけど、はい、最後にその、なぜ、その、佐久間さんの本を出したら、買う人が当然いるわけじゃないですか。
測っていただいてます。はい。
なんで、はい、なんでその人らは、そんな話が読みたいんですか？
いや、感性が似てるからじゃないですか。これをおもろいと思ってくれるからじゃないですか、ね。
どういう気持ちになってるんだろうって、その、読んだ時に。怖なのか。
いや、でもいろいろあるんじゃないかなと思いますけど、笑って回ってる人もいると思いますよ。同じように怖とか気持ち悪、面白って思ってくださってる方もいるだろうし。
ねえ、
アホちゃうって思いたいから見てる人もいるんじゃないですかね。
なんで気持ち悪がりたいんだろうってところですよね。
ああ、それは後半のテーマ。かかってくるようなやつですね。
あ、まあ、
なぜ恐怖とか気持ち悪いが、はい、エンタメになるのかっていう話ですね。はい。
一言で、なんか最近に答え言うパターンみたいなのありますけど、はい、一言で言うと答えだけ一旦もらってみ
る。僕が持ってるのは脳内麻薬が出てるからです。
ああ、なるほど、なるほど。
続きはウェブで
見たいな。あ、そうなんですか。はい。
ここで終わる。これけど本読んだら答えがあるかもしれないですけど、
ね。ああ、本かな、はい。と思います。ね、はい。
というわけで。
論文か、
はい。
はい、
それか、まあ、読者の皆さんは、
僕の本にはそんなん書いてないですよ。それは書いてない。
けど感じるはずじゃないですか。
確かに。
脳内麻薬が出てるとはちょっと思わんと思いますよ。僕の本読んで。
なるほど。
さっきのカエルがいっぱい出てくるような話だから。あれでは、ないと思います。
なるほど。いや、出ますけど。まあ、というわけで。
はい。
はい。一旦、
そうですね。
最近の新刊、はい、ごめんなさい。タイトル一回お伺いし
て
もいいですか。
あ、妹が死んだ時のウミガメっていう。あそこにちょっと置いてもらってるんですけど、
妹が
死んだ時のウミガメっていうタイトルなんです。
どんな話と思いますか？
そうでしょ、
妹さんは死んだんやなっていうのはスタート、
ね。妹死んでないんです。妹死んでないです。ありがとうございます。これですね。こういう竹書房怪談ムードから1月の末に。
ちょっと表紙、
はい、
裏そうか。
裏はちょっと金魚みたいになってるんですけどね。はい、
なるほど。あ、まあでも短編集っていうか、
短編集です。65入ってます。
あ、そんなに。
はい。
すごい。へ
ぇー。妹が死んだ時の
ウミガメ
っていう。
でもこの言葉は出てきます、ちゃんと。
ああ、なるほど。
はい。
いやけど、こういう。僕が思う作物ですね。ゼロ作品こういうの多い。
こういうのです。こういうの。でも、あんまり普通の怪談したくないから、僕。はい。もう他の人がしたらええやんって思ってるので。はい。
なるほど。
この時間に説明したこの違和感の話がタイトル一発で触ったのがすごい。
ありがとうございます。
いいっすよね。
よかったです。はい。
ねえ。
でも呼んでくださってる方はもう頷いていただいてます。ありがとうございます。
なるほど。階段ってなんか、何種類ぐらいに分けれるとかあるんですかね。
乱歩は10に分けてましたね、江戸川乱歩は。
あ、そうですか。
ただ、あれは僕らで言う階段ではないかもしれないですけど。全部言えないですけどね。動物、植物、透明とか、時間とか。
あ、そういうわけ、ね、
時間階段みたいな。はい。
へ
ー。ストーリーラインですか、ストーリーラインは結構もっとあると思いますけど。はい。
いや、大雑把には5ぐらいです。
大雑把には5。
大雑把には
な。
なんか大雑把やけど。
はあ、はあはあはあ。
っていうところの、あとその他って6目の奥にいっぱい詰まる、
はい。っていう感じなんですかね。
まあまあまあ、そうそうに。っていう感じですよね。まあ、そこから新しいもの
が出る。そう、ほんまに大雑把やったら、あるもんがなかったか、ないはずのもんがあったかぐらいの2個かもしれない。
やばい。
面白い。
はい、
その分け方
は
面白い、ね。
そういう言い方はあるかもしれないですね。
でもまあ、
ちょっと外れるやつあるんですけどね、それでも。
まあだからあるもんがあるのとないもんがないのは階段にはならへん
から
、ね。
ならないでしょう
ね。
はい。
ないもんがない話。
あんま不思議でもね、怪異じゃないから。
なるほど、はい、なるほど。
ないもんがない話は病気の話でしょ。
ああ
多分やけど。
まあまあまあ、はい、嘘設定から嘘の話する人みたいなことですね。
まあけど。
まあ文学にはないでしょうね。ないいはい、面白い。はい。
はい、というわけで。
はい。
一旦 あの、ぜひ、新しい本出て
ます。ありがとうございます。
はい、読みましたね。妹が死んだ時のウミガメ。
はい。
はい。はい、
絶賛発売。
これ、よすでに読んでる人は、わからんわな、みたいな。
そうそう。もう、でも、優越感持って笑ってはると思いますよ。はい。出るだろうっていう感じ。
はい、ぜひ、はい、この機会に読んでもらえれば
と思います。
はい。はい、というわけでお届けしましたのは、ブッチョカシワギと、
アニワイ博士と、
須田智也で、はい。
した。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい